ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は標茶周知館文化圏です。標茶町東路に再生された北海道周知館釧路文館の話をさせてもらっています。2019年10月11日、標茶町立博物館の主催で北海道遺産北海道周知館釧路文館本館開館記念フォーラムが開催されました。そのフォーラムで担当させてもらった基調講演から今夜は第4話です。釧路歴史探訪第654話の今夜は題して標茶周知館文化圏です。
今週の釧路歴史探訪テーマは標茶周知館文化圏が今週の話題となっています。北海道内に明治10年代3カ所の周知館が設置されています。
明治18年、北海道周知館釧路文館本館が標茶に、そして士官ブランチ館が東路に開設されます。周知館が開設された目的です。それは川湯硫黄山の硫黄を採掘し、標茶まで輸送し、標茶で製錬をするシステム、この機能をさせる労働力が必要なのですけれども、その労働力の供給源として周知館を設置した点にあったと申し上げています。そこで周知館にはこうした硫黄を採掘し精錬するための労働力の供給源として貢献したものの、一方で人間の尊厳、そこに収容された受刑者たちの人間の尊厳や人格の否定という負の部分を内に含んでいた、内包していたことになるのです。
標茶に周知館を設けたのは明治18年、佐藤先生からも今から135年前という説明がありました。
この周知館の仕組みの中に教会士、そのように呼ばれる聖職者、当時はキリスト教の牧師さんの配置がありました。周知館、そこに収容される受刑者たちは自由民権運動を企てた思想犯、これを投獄して思想を扇動する、つまり、国をどう変えようなどということを考えないような人に作り変える、そうした目的からして思想を扇動する聖職者が配置されました。当時はキリスト教の牧師さんたちなどキリスト教の聖職者がその任に当たっていました。周知館は実に硫黄山経営の労働力、これを供給する一面と思想伝道による強制教育、この側面を有していたことになります。
標茶に設けられた周知館には硫黄山経営の労働力の側面、その他に思想伝道による強制教育の担当の部分があったということですね。
はい、周知館が受刑者に対して進める強制、この強制というのは橋という字はですね、木偏に高しという字を書くんですけれども、木偏の代わりに矢、これに、高しという字を当てて、それに正しくするということで強制という漢字を当てます。この強制という用語は非行や犯罪を犯した者を正して社会に復帰させるとの意味があります。標茶には多くの教会士が配置され、どんな人が活躍されたのかということは三須達夫さんという方の研究によって明らかになっているのです。そこで周知館施設や周知館の機能が形と意味を変えて現代に継承され受け継がれている側面について注目しておきます。第一に標茶に設けられた周知館文館は 後に標茶農業学校、現在の標茶高等学校の師として継承されています。第二に網走監獄は監獄博物館として、また十勝監獄の石油湖は緑ヶ丘公園あるいは100年記念館として再生されました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週は標茶周知館文化圏がテーマです。周知館の施設や機能が形と意味を変えて現代に継承している点を佐藤先生に紹介していただいています。
今日は7つのことを指摘しようというふうに思いますけれども、ここまで2つのことを指摘し終わりました。次は3つ目です。釧路川の浚渫、あるいは標茶厚岸間の道路、標茶釧路間の道路、また硫黄山から、硫黄山の経営、そして網走と結ぶ道、また大津、十勝に行って大津と伏子の間の道路、さらには網走と上川を結ぶ北海道の中央道路、こうした各路線は今日国道や北海道道として整備されています。4番目に硫黄採掘跡、川湯の硫黄山のところにある硫黄採掘跡や青葉トンネルというふうに言われる、川湯硫黄山と標茶を結ぶ釧路鉄道という鉄道の軌道跡、レールの跡、これは阿寒摩周国立公園を構成する一要素となっています。一方、周知館の外駅所というふうに言われる建物があるのですけれども、これは後に標茶町郷土館として再生され、今日北海道周知館釧路文館本館という形で補修が加えられ再生したものにあたります。これらはいずれも釧路湿原国立公園の隣接地にある施設ということになります。6つ目は釧路市内にあった硫黄の船積み跡、港に釧路港に持ってきて釧路から横浜や函館に運び出すのですけれども、これはどこに当たるかっていうと、釧路シーサイドホテルというのがあったんですけれども、そこに当たることになります。最後、大田トンデン兵を、これは周知館の受刑者たちが、建てた、トンデン兵の、兵員を受け入れる家なんですけども、その大田トンデン兵をというのは北海道指定の有形文化財になっています。
周知館設置当時の施設機能が史跡文化財として今日にも継承されている点を紹介してもらいました。
はい、今夜お伝えするのは標茶周知館文化圏です。標茶町東路に再生された北海道周知館釧路文館の話をさせてもらっています。標茶の周知館に先行し、現在の月形町や三笠にも周知館が設置されました。標茶、月形、三笠、このように合わせていくと、実に北海道を横断する共生教育群、これが構成され、3つの施設が集積して障害教育ネットワークが構築されているのです。共生教育群とは周知館をくくる形ということになります。障害教育ネットワークはそのそれぞれの施設、つまり形がもたらすことの、形があることの意味や機能、価値ということになります。
明治初期、北海道内3カ所に開設された周知館、そこには共生教育群と障害教育ネットワークの体系がありました。
話は変わります。世に浜の政子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじ、そんな風な言い方があります。これは犯罪というものはなかなか減少しない、時代の移りと合わせて犯罪の内容は複雑さを増してむしろ深刻になっていくということだと思います。北海道出身の作家渡辺淳一さんは次のように書いたことがあります。 人間には学習することで成果の上がる領域がある。医学、科学、芸術、進歩の名にふさわしい成長、進化、充実が蓄積される。このように書く一方、他方で人間にはいくら学習しても成果のさっぱり上がらない分野もある。男女の中は学習することでどうかといえば成果の上がることもあれば、成果が上がらないで同じ失敗をすることがあるというようなことを話したこと、書いたことがあります。
学習をすることで成果の上がる領域と、そして成果が出る、上がることもあれば同じ失敗をすることもあるという領域が佐藤先生あるということなんですね。
人間ってそういうもんだと、こういうふうに言ってるんですね、はい、この記載を私は読んだとき、成果が上がることもあるけれども同じ失敗をすることもあるということで、渡辺淳一さんが書く中は男女の恋仲の話だと思うんですけれども、実はそればっかりではないんだということを思い巡らしています。例えば戦争と平和、このことをまず思い浮かべました。他にも犯罪、罪作り、ここには失敗もあり、多くの人が手痛い目に遭ってるけれども、また重ねて犯すことがある。標茶の羞恥館には多くの方が関係し、多くの尊い犠牲者を生みました。犠牲者の数は三須達夫さんなどの調査によると、明治18年から同35年までの間に505人の人が死んだということが分かっています。北海道東部にはるばる連行され、この地で犠牲となった505名の人々がいるのです。その犠牲者の人は私たちに一人一人がメッセージを送っているのかもしれません。どんなメッセージかといえば、犠牲者となった方は、我君のごとくありき、私はあなた方のように実は無実であったという叫び声、これが一方にあると思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。受刑者、そして犠牲者、多くが明治国家の形を考えた自由民権運動の参加者、歴史でも佐藤先生勉強しますけれど、このような歴史背景が道東にも、北海道にもあったということなんですね。
そうなんですね。で、そうした人々は、君また我のごとくなら、皆さんもまた時代の推移で私のようにいつ何時罪人にというメッセージを送り続けてくれています。私はその時代背景とその時々の人の栄誉によっては、人のこのなすべきことによっては法に抵触する恐れのある意識、ここのところを持つことが大事ではないかということなのです。時代の推移と事情によってはたちまち罪を犯したつもりのない人も罪人にされてしまうこともある。で、この認識を羞恥館制度が生み出す最大の歴史遺産と受け止めることにしました。
それでは今週のワンポイントを最後に佐藤先生に紹介していただきます。
今夜の放送は標茶羞恥館文化圏です。標茶町東部に再生された北海道羞恥館釧路文化本館、私たちはその保存と活用に理解と支援を続ける使命があります。維持するには多くの経費が必要です。その経費を生み出すためにこんなことが必要ではないかということを考えてみましょう。文館の建物を保存する活動と、そのために経費が必要、この必要性を立ち上げようとするとき、まず念頭に浮かぶこと、それはひょっとすると私も罪人になってしまう時代、そうした時代を作らないために羞恥館受刑者の生涯を我がこととして捉えてみる点が欠かせないのではないかということなんです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。